ドキャスト。
さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらあーだこうだ考えてみようという企画でございます。今週は講談社選書メチエから刊行されている小場明さんのポスト戦後日本の知的状況を紹介していきます。まずは小場さんのプロフィール紹介します。1951年東京都生まれ、歴史学者、主な著書に政治の成立、デモクラシーの古典的基礎、放損率の歴史的基盤、憲法9条への肩バシス、誰のために法は生まれた、人文主義の系譜、クリティック再建のためになどなどがあります。今回の本の帯にはですね、この国は何に失敗し何を失ったのかというふうに書かれておりまして、カバーの裏側にある内容説明から一部抜粋いたしますと、こういうふうに書かれています。この国の地の世界はどんな状況にあり、どこに向かうのか、戦前期から戦後期、そしてポスト戦後期に区分し、この国が何に失敗したのか、その原因は何だったのかを鋭利な歯を手にして冷静に、しかし容赦なくたどっていく。本書は著者自身も当事者である失敗の研究であり、これまでなされたことのない貴重な歴史の記録であるというふうに書かれています。今回の本はですね、2022年に出たクリティック再建のためにと題した本と対になる作品でもありまして、この作品で示されていたクリティックとは何かというとですね、クリティックというのは、一般的には批評とか批判って訳されることが多いですが、著者はですね、クリティックというのは物事を判断する場合に何か前提的な吟味を行うという考え方だというふうにしてるんですね。であるテキストを前に、このテキストは正しいものなのか、そして自分の中に浮上した解釈っていうのは正しいものなのかっていうのを吟味してみると、吟味のための論拠をまた本当にそうかと吟味する知的鋭意のことだというふうにしてるんですね。最近ではよくですね、批判するのは良くないよとか、ポジティブに行こうよっていう世論が、起きている問題を小さく見せる働きを果たしたり、あるいは大学の研究なんかでもですね、役に立つかどうかっていう、そういう指標が導入されて、まさにクリティカルに見る、考察するっていう行為が、軽視されがちではあるんですけれども、著者はですね、クリティックこそデモクラシー発達の基礎であるというふうに書いてるんですね。だからこそクリティックが不全になっている状態への危機意識というのを表明していると、戦前期から現在までの知的状況というのを考察する本にはその意識というのがずっと流れているんですね。で、僕自身は研究者ではなくて、雑文書きではありますけれども、こういう雑文書きなりにですね、クリティカルであるってはどういうことかっていうことは、意識としては持っているつもりでして、考え続けているつもりではありまして、この本を一読してですね、平易な本ではないんで、きちんと咀嚼できたかどうかっていうのは定かではないんですが、極めて強い問いかけっていうのを浴びた実感が続いています。この本はですね、第2章から戦前期、戦後期、ポスト戦後期と続いていくんですが、第1章が与次郎と題されておりまして、これが何かというと、夏目漱石の三四郎という作品に出てくる与次郎という人物のことなんですね。で、著者は夏目漱石について初期の作品から一貫して知的階層の問題を扱って、その離陸を阻む社会構造を常に視野に入れていたと。そして三四郎において初めて本格的に市民社会の成否の問題を経済社会としての側面を強く意識しつつ介在させて社会構造を分析するということに転じたのだというふうに書いています。三四郎に与次郎という人物が出てきて、この与次郎はその後の日本の表現的知的階層のすべての特徴を先取りしていると。そうした自身の予見を漱石が意識していたかどうかはわからないが、彼が出来上がりつつある与次郎発生構造を捉えたことは疑いないというふうに書いています。三四郎ではですね、大学入学のために上京してきた主人公三四郎が大学の授業中に佐々木与次郎に出会うと。で、与次郎は三四郎に大学の講義つまらんなと話しかけると。授業ばかり出てないでせっせと東京の文化的な現実に触れろと言うと。飲食店に行ったらいいとか、落語に触れたらいいとかっていうわけですね。で、講義をけなすためにこう外の文化っていうのを引き合わせて、ただただ世間に差を指すようなことをすると、野じ馬的な態度でしかないわけですけれども、これについてこういう書き方をしています。皆がブローカーになり、こっちの代理人だと言ってあっちを信用させ、あっちの代理人だと言ってはさらにその先を信用させると。三四郎というのはですね、1909年に出版された作品ですけれども、今回の本の中にある1920年以降の知的状況というこのまとめのところにですね、こういうふうに書いてあることと照らすと言おうとしているということが見えてくるかもしれません。 どういうふうにあるかというとですね、この時代知的階層はまず第一に問題を掘り下げず、第二に手っ取り早く新規な答えを打ち出し、第三にその答えは直ちに行為を指示するものになると、なんとか知的に一山当ててやろうという態度が際立っている。基本を掘り下げて勉強するということがない。そのための訓練を受けるということもない。安出の新商品を派手な宣伝で売り込む。そのために氷菓子から借金する。しかし投機に失敗する。すってんてんになる。というのに似ているのである。社会全体がこの薄っぺらな比喩で十分に描き尽くされうる始末であるというふうに書いてるんですね。まあ、なかなか厳しい指摘ですけれども、この1920年以降の知的状況に記されているってことがですね、まあ、100年後の2020年代とどっか似てるというのは、こういうふうに感じるのは僕だけではないはずで、この第一に問題を掘り下げず、第二に手っ取り早く新規な答えを打ち出し、第三にその答えは直ちに行為を指示するものになるっていうのは、まあ、断言するとかですね、まあ、ズバリ言うとか、まあ、論破するとか、まあ、そういう動きに非常に似ているなというふうに感じたんですね。で、経済成長の際、1970年代ですが、クリティック解消の快感が次第に満開になっていくというふうに著者は書いております。こういうふうにあります。既存のクリティックへの批判は目標とさえされず、さっと水に流すところがポイントであった。しんどい調整よりも細かいことは言わず、まあ一つパッとやろう、めでたいめでたいであると。どこで手を打ったのかさえ問わないというふうにあるんですね。まあ、この感じ、つまりまあパーッと行こうぜっていうノリ、まあ、そのノリを支える社会っていうのは、1980年代生まれの僕にはですね、あまりこう実体験としては持たないわけですけれども、まあ、考察するとか論証するとか議論するっていう機会が欠落しようともですね、まあ、そこで膨張していった社会の危うさ、まあ、それを危ういとすら思わない中で、クリティカルな姿勢がどういうふうに削り取られていったのかっていうのは非常に興味があるんですけれども、著者はですね、最後の章、1995年から2020年を問う章をですね、1990年代以降、知的世界は大停滞期に突入するというふうに書き始めます。私の見方からすれば、そのコアの部分にクリティックの全面的な崩落があるが、クリティックや知的世界を破壊する知的栄誉を含めて、およそ思考停止が始まってしまったということもあると考えられると。戦時期と状況が似ているという観察もなされるが、これを一概に否定できないと同時に、やはり相違点も大きいと考えると。何より戦時期の状況は軍事的破綻によって短期的に解消された。しかるに今回は全く出口が見えないと、こういう書き方をしているんですね。あるいは本の終わりの部分に、戦後期に課題として発見された地中深くの問題を解明し、そのメカニズムを解体する法都を探るためのクリティックの構築が挫折し、そしてその結果、今ではこの課題に立ち向かうための条件、つまり立ち向かう資質を潜在的に有する階層ないし、これを育てる環境、それ自体もまた失われてしまったというふうに書いてんですね。まあ、よく失われた30年という言い方がありまして、それ一体何が失われたのか、どういうことなのかと、これ、まあ、扱われる場所によって異なるわけですけれども、このあったものがなくなったっていう体感がですね、まあ、あちこちに存在して、まあ、それを直視したり、まあ、無視したり、まあ、その態度によっていざこざが生じて、そのいざこざをちゃんと向き合うことなく、出口らしきものを勢い任せに設定をしてですね、まあ、こっちに来ればいいだけの話なのにっていうふうに、こう話を簡略化させる行為っていうのが、まあ、今あちこちで目立ちますよね。で、最後の最後に、痩せ我慢をして決定的な認識に至れば未知の可能性が開けるかもしれないというふうに書きながら、これからの世代の希望というのも書き記してはいるんですが、この知的状況という着眼を書きながらですね、まあ、この100年を考えるという本を読み終えますと、この本の帯にあるこの国は何に失敗し何を失ったのかという問いかけが非常にこう鋭く刺さってくるんですね。まあ、今紹介したように、まあ、なかなか難解な記述も多い 本なんですけれども、まあ、この難解さに食らいつきながらですね、読んでいくと、この知というのが何か、で、今そこにある失敗というのは何なのかというのが見えてきます。まあ、ぜひ読んでみてください。今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。